本当はこれはですね、2月14日バレンタインデーの日に、要するに水野さんたちが結婚した次の手術に語ったメッセージなんですけれども、どうも体調が悪いということで、で、河合さんがお願いで今日このメッセージを語ってほしいということなので、ちょうど2人だけですし、まあ、特別メッセージを語らせていただきたいと思います。今日は、結婚ということで、メッセージします。まずですね、聖書の中で結婚はどのような位置づけかっていうと、もうとてもむちゃくちゃ重要な位置づけになってます。創世記の最初の最初の方はまずアダムとエヴァの結婚から始まります。で、創世記の最後の最後の方もキリストと教会の結婚で、終わります。つまり結婚というのは神様が人類を作ったことと非常に重要な関係があります。で、最初そのことを、まずですね、エペソのちょっと読みますので聞いててください。エペソ書を読みます。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のまま私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられたのです。ここに書いてある通り、私たちは世界の作られる前からすでに選ばれていたんです。キリストのうちに選び、見前で神様の前で清く傷のないものにしようとされました。つまり私たちは世界の始まる前からすでに私たちのことが神様の中にあって、そして時がついに満ちて私たちがこの世に出て、そしてイエス様のことを信じて、でいずれ私たちは御国に帰りイエス様と共に永遠に住む、そのようなことがあらかじめご計画のうちにあったんです、この御言葉からすると。で、見前で清く傷のないものにしようとされた。これ聖書の他の箇所を読むと花嫁の記述ですね。清く傷もシミもシワもそういった類のない花嫁、そのようにして私たちは花嫁としてあらかじめ、花嫁にしようとご計画されていたんです。神様がなんで人を作られたのかっていうところも、これは創世記の方を、見ると、その人が作られた次第は創世記の一章の最後の方に書かれてあるんですけれども、6日目に人間を土から作られました。で、神様が人間を作った時、見よ、それは甚だ良かった、非常に良かったっていうふうに、とても人を作ったそのことが神様嬉しいみたいな、喜んでいるような、そういうふうに書いてあります。他の、5日間にわたってまず光が作られ、海が作られ、空が作られ、植物が作られ、動物も作られ、その時は良かったとしか書いてはないんですけども、人が作られた時は甚だ良かった、非常に良かった、そういうふうに書かれてあります。で、さっき世界の作られる前にすでに私たちのことを神様は覚えていたってさっき言ったんですけれども、そもそも世界が作られたのはということは私たちのため、人のために世界が作られているんです。何のためでしょうか。世界の作られる前からイエス様はおられました。創世記の終わりはキリストと教会、つまり召し出された者たち、私たち一人一人です。私たち一人一人とイエス様の結婚で終わります。ということは世界が作られたのはイエス様の花嫁を整えるためです。イエス様の花嫁を迎え、花嫁を整えて、 そして最終的にはイエス様と結婚生活を送るためです。結婚生活についての、私たちの、人間の結婚生活、男と女に関する結婚生活についてはエペソ書に詳しく書かれてあります。今から読む箇所はよく結婚式の時に用いられる箇所であり、あと男性と女性の付き合い方について、あるいは夫と妻の関係について、そういう時に語られる場面であるんですけれども、一つ注意しなければならないのは、これは男と女、夫と妻、つまり人間が主体じゃないんです。イエス様と教会が主体なんです。ですから単に人間中心に、男とは女とは、夫はこうやって生活していきなさい、妻はこうやって生活していきなさいという教訓として読むのではなく、キリストと教会の関係として、ここ読むべきです。じゃあ今から読みます。妻たちを、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。まずここでは妻たちよと、まず妻たち女性に向けて語られています。あなた方が主に従うように夫に従いなさい。ですから妻は夫に従うべきだとここで言われています。なるほど、そういうことなら、じゃあ夫に仕えようと思って結婚生活を夫に仕え続ける妻は、まあ、きっと少ないと思うんですけれども、ただこれ、まあ、さっきも言った通り、単に男女夫婦関係として捉えるのではないです。まずキリストと教会の関係についてということが、さっきの後半のところで語っている通りです。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であるように、夫は妻の頭であるからです。ここを見ると、女性、反発する女性も多いんですけれども、しかし御言葉に書いてあるのは、夫は妻の頭であると。で、教会がキリストに従うように、妻も全てのことにおいて夫に従うべきですということが書いてあります。で、続いて夫たちよということで、続きがあります。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。続いて夫たちに対する勧めです。キリストが教会を愛されたように、またキリストが教会のために自分をご自身を捧げたように、自分の妻を愛しなさいということが書いてあります。ここで求められている愛っていうのは、アガペの愛、つまり妻のために命をかけて捧げ尽くす愛がここで要求されています。とても難しいかもしれないんですけれども、そのように要求されているんです。これはもう妻に対する勧めも夫に対する勧めもとても厳しいですね。とてもじゃないけど、嫌だって思うこともあるかもしれません。でも安心してください。イエス・キリスト抜きではそんなことできないんですから。イエス様に会ってでないければそうしたことはできないし、やりたくもない。それがきっと男も女も思うところだと思います。 イエス様を主体にして、イエス様を主にして、初めてこれが、できるんです。しかも、ああ嫌だな嫌だな、でもなんとかやって頑張って私やるわっていう、そういう無理やりじゃなくて、本当に心から、夫は妻を命がけで愛することもできるようになり、妻は夫を尊敬し敬い仕えることが本当に心から何の無理もなくできるようになるんです。それはキリストと教会の関係がまず本物であって、夫と妻の関係はその影だからです。昨日勉強しましたね。まず光が当たって物がある、でそれして影ができる。世の男と女、夫と妻の関係は影です。じゃあその実態は何かというと、イエス様と私たち教会のその関係です。その関係こそがまず主体にあって、ですから私たちがまずすべきところはイエス様を愛すること、イエス様の、花嫁として、イエス様の妻として、そのようにして歩むところからまず始まります。私たちはイエス様の十字架によって罪が許され救われました。イエス様が、十字架で上で脇腹を槍で刺されましたね。そして血と水が流れました。私たちが生まれたのはそのイエス様の脇腹からです。アダムとエバが作られたのはまずアダムから先に作られて、そしてアダムが寝ている時に神様が深い眠りをアダムに下されて、アダムの脇腹を取って、男性の脇腹を取って、そしてその脇腹から、エヴァを作られたんです。ですから女性エヴァはもともとアダムと一つだったんです。エヴァはもともとアダムの脇腹の中にいたんです。女性はきっと愛する男性の腕にくるまれて、脇腹のところにピタッ、男性の脇腹にピタッてくっついてるととても安心感を覚えるんじゃないですか。それはもともとエヴァはアダムの脇腹から取られたんです。ですから本来の女の居所は男の腕の中、脇腹のところにピタッてくっついてる、それが本来ある、もともとの、あるべき姿だったんです。そしてそこから、アダムとエヴァが生まれ言ってる通りやってますか、アレルヤ、ですから、男性にとって女性が自分の腕の中にいることが心地よいですし、女性は男性の腕にくるまれているのが心地よいんです。同様に教会も私たち一人一人もイエス様の腕の中、イエス様の脇腹の内にピタッてくっついて、そしてイエス様にかくまわれ守られている状態が私たちの本来のあるべき姿です。ですから、キリストと教会の関係のように、その夫婦関係もそのように、あるべきなんですね。ただしですね、人は、アダムとエヴァの時代罪を犯してしまって、そして永遠に生きるはずが、死が入り込んでしまい、そして、死に至るその罪を持ってしまいました。人間と犬が結婚できないように、イエス様と罪ある、また死のある人間は結婚することができなくなってしまいました。でイエス様はどうされたか、その妻を捨てたのではなく救おうとされたんです。人を救おうとされたんです。どのようにしてか、ご自分を捧げることによって、自分の命を投げ出すことによってです。神様の目から見れば夫と妻は一つであります。ところがその妻である人は、堕落して死を招いてしまいました。イエス様が取られた行動はその妻のために身代わりになって死んでくださること、そして蘇ってくださることです。 私たち人間がイエス様を主とする、日本語で主人という言葉がありますね。妻が夫に対する呼びかけの言葉です。主人、私たち人間、私たち教会がイエス様を主人として呼ぶことによって、主人であるイエス様と一つになることができるんです。イエス様を主とすることは、つまりそういう結婚の関係に通じると、私は思ってますけど、そういうふうに思えませんか。イエス様を主人とする、イエス様を主とする、そうすることによってイエス様と一体化されて、私たちは罰せられていないんですけども、イエス様は罰されたので、そしてそのイエス様と一つになることによって、神様の目から見たら私たちはもう罰せられたと当然。だから神様の目は罰せられたイエス様を見てるから、私たちはそのイエス様の脇腹のところにいる限り、私たちはこの世においては罪はあるんですけども、また夫婦生活もきっと完全ではないかもしれないんですけれども、それでもイエス様にあっては完全になることができるんです。ですから、私からの勧めは、こうです。夫たちを、妻たちをこうありなさいっていうことは、僕はとても人生経験少ないし、まだ結婚もしてないので、そうした男女論は言うことはできないです。ただ一つ言えるのは、イエス様と教会の関係を見てください。それを模範にしてください。ただそれだけです。イエス様が、キリストが教会を愛し、ご自身を捧げられたように、夫は妻を 愛してください。そして妻は、教会がイエス様を慕い、愛し、仕え、敬うように、夫を、そのようにしてください。夫に仕え、愛し、敬い、そういうふうにすることによって、男性は女性がそういう尊敬の眼差しを持って仕えてくれると、もっともっと強くなって、もっともっと、この愛する妻のために何かしてあげたいっていうふうに思うようになります。男性にとって女性の満足する表情、女性の尊敬の眼差しで見てくれる表情を見ることが男性の力の源になります。 ですよね。同様に、男性の夫の方も妻を愛し、養い、かくまい、そして妻のことを楽しんでください。妻の目から見たら、男性がそういうふうにしてくれること、愛してくれること、かくまってくれること、養ってくれること、楽しんでくれること、私のことを楽しんでくれること、それが妻にとっての喜びになります。聖書には、そういうふうに書いてあります。僕は別に恋愛のプロフェッショナルじゃないですよ。ただ御言葉に書いてあることをそのまま伝えてるだけですよ。ですから、そういうふうに、してください。御言葉こそ、聖書こそ、またイエス様こそ、二人の間を、取り持つ、よく子はかすがいっていう言葉があるんですけれども、イエス様こそかすがいです、本当のイエス様こそ二人の間をくっつけるのに一番の、役割を果たしています。はい、では今日のメッセージは以上にしたいと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、ここに新しく夫婦として生活をしていこうと、している男女がおります。どうかその結婚生活がキリストと教会の関係のように麗しく、愛に満ち、喜びと楽しさ、笑いに満ちた、家庭でありますように。どうかこのカップルを通して、主よ、あなたの栄光、あなたの麗しさが周りに流れ出し、そして本当にこの夫婦を通して、多くの人たちがあなたの栄光を見ることができますように。またこの夫婦のようになりたい、この夫婦のこの麗しい秘訣は一体何なのか、そのようにして人々が見て、そしてあなたの栄光を称えるようになりますように。また願うことなら、この教会にもさらに多くの、クリスチャンの夫婦が誕生し、あなたを中心とした、 夫婦がたくさん生まれますように、どうか祝福してください。今日の御言葉をありがとうございます。この祈りを私たちの主、またこの教会の主であり、私たちの主人であるイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。 アレルヤ。